こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあ本日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、じゃあ今日はですね、まあ知り合いの方とかから、まあ、よく質問される、まあ巷でも結構なんかどうしたらいいのみたいな悩んでる人もいるのかなというふうに思うんですけれども、まあこれからまあ AI を始めたい、まあ AI を始めたいっていうのが正しいのか分かんないけど、 AI をこう活用していきたいとか、まあ AI を勉強していきたいんだよねっていう人が何から勉強したらいいのかっていうのについて、まあちょっとお互いどう思うかの話ができたらと思っております。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
悩み相談ですか。なんだろうな、初めて使っていきたいか、はい、
そうですね、まあなんかいろいろな観点があると思うんですけど、まあ例えば阿部ちゃんだったらエンジニアとしてどうかみたいなとか、
まあでもあれですよね、僕とかだと、まあ、まさにGitHub コパイロットみたいなコードを書いているときにタブ補完してくれる AI みたいなのが2019年20年ぐらいに登場して、まあ、なんかそのコードを書いているのを横でこう支援してくれるっていうところから始まって、ちょっと AI を使い始めて、で徐々にその各領域が AI が取って変わっていってっていう、なんかこう地続き的になんか AI が僕たちの仕事を、まあ、奪うというか肩代わりしてくれるようになったので、なんか勝手にこう AI 活用が進んでいったみたいな感じの僕は感覚をしていて、結構なんか、じゃあ今ゼロから AI を使うってなった時に自分だったらどうするんだろうなっていうのは、なんか自分が今までなぞってきた道とはちょっと違うんじゃないかなみたいな風に、なんか今パッと聞いてたんですよね。で、じゃあ何からやればいいかみたいな話、多分何からやるかだと、まあ本当に人によってやりたいことって様々かなと思ってるんですけど、なんか僕がなんか、もし初心者というか何も AI を使ってなかった中でこれに最初に出会ったら結構便利かもって思ったのが一個パッと思いつくのがあって、あのマナスっていうサービスがあるじゃないですか。あれが結構僕はなんか自然となんか普段使いになるんじゃないかなみたいな風に思っていて、あのマナスっていうのはなんか LINE と連携してなんかエージェントっていう機能を使うことで LINE からこうメッセージを送って AI が返信返してくれるみたいなのをやっているんですよ。で前にちょっと僕使ってみたら、なんか画像とかを LINE でこうマナスに向けてメッセージを送ったら、その画像についてなんか見てくれて、これはこういうことが書いてありますねとか、いろいろまあ答えてくれるようになったりとか、まあ、画像生成したりとか、あとはなんかスケジュールを設定したり、なんだろう、スケジュールっていうのはカレンダーを設定したりとかっていうのも結構できたんで、まあ、結構この普段使っている LINE の上でなんかいろいろできるようになるっていうので、まあ、結構便利な、なんか便利だし、普段使いになりやすいんじゃないかなっていうふうになんとなく思ったんですよ。多分チャット GPT とかクロードとかを、まあ、もう使ってる人も多いんじゃないかなと思うんですけど、そっちだとなんか割とこう一問一答というか、なんか質問を積み重ねていって、まあ、なんか解を得るみたいな、なんか答えてもらうっていうのがメインになったりしがちだと思うんですけど、マナスとかだと結構そういうカレンダーに追加してくれるとか、なんかそういうのを LINE 上から行えるってのは結構生活と密接に紐づくようなものもできていいんじゃないかなみたいなのをパッと今思いついたって感じですね。感じですかね。
なるほど。
阿
部ちゃん的にはそれから始めるのが、まあ、まず使うことがいいのかなみたいな。
まあ、かな、使ってみるのがいいのかなっていうのと、チャット GPT とかだと単純に一問一答とか、まあなんか深く考えてもらえて回答してもらって終わりみたいな 何か記録に残ったりとか作業してもらうっていうのは、まあ、今だとワークとかワークスでしたっけっていう機能があるのでいろいろやってくれたりはすると思うんですけど、なんかでもどっちかっていうとチャットで終わりみたいなのやりがちなので、うん、何か作業してもらうとかってまで考えたりすると、まあ、マナスがいいんじゃないかなみたいなの思ったりしてました。
なるほど、
うん、そうでもない、どうだろうね、
うん、ちなみにエンジニアの人に要は聞かれたら、なんか AI 最近まあ AI 使ってない人も珍しいかもしれないけど、
あ、
使ってみたいんだよねって言われたらみたいな、
まあ、エンジニア
これから、うん、これからまあ開発者になりたいみたいな人とか、
開発者になりたいか、そしたらもう、うん、どうだろうな、コーデックスを入れるのとか、コーデ、まあ、要はターミナルで開発者って普段開発してると思うので、まあ、これからこうエンジニアになりたくて、ちょっとまあ勉強し始めました。ターミナルとかをなんとなく触ったことがありますぐらいの人だったら、なんかコーデックスとか、それこそクロードコードっていうのをまあインストールしてもらって、じゃあ MCP を使ってみましょうとか、なんかそういう話をしたいかなとは思いますよね。
うんうん。なるほど。じゃあ、まあ、どっちかというと、だから、
なんか、
エンジニアになると、クロードコードとかコーデックスとか使ってみればっていう感じが、うん、まあ、安倍ちゃん的
な、どっちかというと、ツール、どのツールを使うといいんじゃない、はいはい、みたいなぐらいの話にはな
るんですよね。はいはいはい。
うん、
確かに。まあ、けど、僕が思うのは、
うんうん、
まあ、多分 AI 学びたいんだよねみたいな言ってる人がもし仮にいたとしたら、
うんうん、
あのチャット GPT とか使ってるはずで、
うん、
でもっとできそうなんだけどなんかどうしたらいいんだろうみたいな感じの人なのかなって。って思っていて、でそのなんか AI 勉強したいんだよねって言ってる先に何があるかに結構寄りそうだなっていう感じは、なんか多分例えば、さっきのマナス使うっていうんだったら、うん、なんか AI がどんなもんか知りたいんだよね、人向けにはいいかもしれないですけど、 AI で根本的にやりたいことがなんかこういうシステムを作り、まあ、マナスでも別にシステム作ったりできるけど、こういうのが作りたいみたいなとか、うん、なんか、そういうのがあるのであれば、なんかそもそも、ちょっとなんか、遠回り感がある気はするな、みたいなのを思っていて、で、なんで、なんか AI を勉強するっていうことは、なんか若干だから、なんかずれてるような気もするよね。
うんうんうん、
なんか AI を勉強するっていうのはすごいなんかずれてる感じが、
まあ、AI を勉強するっていうこと
そうって何なんだろうみたいなって何なん
だろうこの意気込みって何なんだろうみたいな感じだよね。
そうそうそうそうそう、うん、でなんか AI を使って動画編集を自動化したいんだけどとか、なんかいろいろできそうだからちょっとなんか作ってみたいんだよねとか、うん、なんかそういうのだったらなんか、まあ、まずコーデックス、クロードコードからやったらいいんじゃないみたいな、
うんうんうん、
まあ、ツールベースで言うとみたいになると思うんですけど、うん、なんか究極的にはなんか、あ、まあ AI が何でも教えてくれるっていう世の中になってるんで、まあね、なんか AI をもし勉強したいって言われるんだったらとりあえず使うみたいなのがなんか結構大事なのかなっていう。
うんうんうんうん、
なんか前提としてまずとりあえず使うみたいなのが大事で、で、まあ、そうすると使っていくと不満が出たりとか、あ、ここまでできるんだったらこういうことできるんじゃないかみたいなとか、こう想像を膨らませていくことをしていくと、なんかどんどん AI ができる可能性みたいなのが見えてくるのかなっていうふうになんか思っていて、だから AI 自体が、まあ、もちろん動画生成できる AI もあるんですけど、動画編集をさせようと思ったら AI 自体が動画編集の能力が高いかと言われると別にそんなことなくて、
うんうん、
けどなんか AI に動画編集をするツールを与えたらそれなりに動画編集してくれるようになるみたいなのがあるんで、 なんかそのやりたいことによってはその動画編集をするためにはどういう選択肢があって何を AI に使わせたらいいんだろうみたいなことの方がむしろ重要みたいな。
はいはいはい。いやこれはでもあれですね、プログラミング勉強したいんだけどって相談を受けた時にエンジニアが真っ先に回答する中身とも割と似てるかもしれないです。エンジニアの人にこう質問するとよくあるネタとしてあなたは何をしたいんですかっていう回答が返ってくるよね、
うん、
みたいなミームがあったりする。結局なんか何をやりたいか起点の方がまあなんか最短でこうやりたいなんだろう AI の活用に結びつくとかっていうのが、うん、ちょっとね突飛なことでもいいとは思うんですけどね。なんか
そうただなんか多分、まあ、プログラミングとかの話だとすると、
うん、
あの鶏卵問題みたいな感じじゃないけどそもそも何ができるか分かんないけどプログラミングすごそうだからプログラミングで何かしたいみたいな、なんか、
はいはい、
なんかそういうのがプログラミングもちょっと魔法っぽい感じがあったじゃないですか。 AI ももっと魔法っぽい感じがある、
うん、
なんかそういう魔法っぽいものをだからなんかどっちかというとなんか今話題のそれを自分も使いたいみたいな、
うん、
で何かだから何かしたいはまだないみたいな人も多いのかもしれないですね。プログラミング勉強もそうですけど、
うんうんうん、
そうした時にはやっぱなんか触ってみましょうがプログラミングよりは触ってみやすくなってるから。
まあそうですよね。うん、うん、なんか、結局そうやることがあまりない、まあ見当たれないというか AI 使ってみたいけど何をすればいいかもあんまりわからないなってなると、
うん、
結局どこから手をつけようみたいな話になるかなと思って、うん、でなんか僕がさっきマナスがいいんじゃないかみたいな話をした理由の一つとして、まあこれ多分クロード、まあコーデクロードとかでももしかしたらコーデックス、まあチャット GPT でもできると思うんですけど、うん、結構この細かいところの連携が強いな、しかもそれはユーザーがあまり気にしなくてもできるように設計されてるなみたいなのもなんとなくあって、うんうんうん、例えばさっき言ったその Google カレンダーに追加するっていうのもなんかその LINE とかで予定を伝えたらカレンダーに追加してくれるみたいなのやってくれるっていうのもそうだし、
うん、
一度 Google 連携しておくと予定を教えてくれたりで、なんか自動化みたいなのも作れるみたいで、まあ、定期実行みたいなのも作れるみたいで、
うん、
なんか1日に1回朝今日のスケジュールを教えてくれるとか、なんかそういうところまでもこう手が伸びやすそうなアプリなのかなみたいなのを感じていたから、なんかその自動化ができるっていうことを知ったら、うん、じゃあもっとこういうことできるかな、ああいうことできるかなみたいなのが徐々にこう芽生えてくるかもしれないかなって、いろいろやり始めて手をつけたことで、こういうこともやっぱりできる、もしかしたらできるんじゃないかっていうのを醸成しやすいアプリだったりするかなみたいなのもあったので、まあいいのかなって思ったんですよね。結局だからやっていくに、うんうんうん、何にしてもとりあえず手をつけて触ってみるっていうところからがスタートで、
うんうんうん、
それやってるとちょっとずつまあ不満とか疑問とか生まれて、一個一個やっていくと、ちょっとずつやれることが拡張していって、AI が使えるようになっていく、みたいなことができたら、まあ、あんまりこう、何がしたいっていうのが先行してない人にとっては、やりやすいツールだったりするかな、みたいな。
うんうんうん。
あったりもしたんですよね。
うん。まあ、AI ぐらい便利なものだったら、AI で何かしたい。勉強したいって思ってる時点で、まあ、ちょっとこれは元も子もないけど若干筋が悪いなって思っちゃうなんかその AI を勉強するっていう行為そのものがちょっと筋が悪い。
そこの問い立てではなくて自分が何をしたいかをまずは考えるみたいなね。
うん、まあただその
うん、
あ、いやいやいや、まあまあまあ、まあ、合ってるんですけど、まあただその気持ちもわかるっていう、そう言いたくなるというか、うん、それはなんかこう自分で、自動化とかそういうのをすることがなんだろう、例えばそうですね、起業してますみたいな話だったら、まあ自動化できることが増えていったら もちろんこう事業の運営における効率性は上がるけど、
うんうんうんうん、
その目的自体がその例えばなんかこう転職するためのちょっとさらなるキャリアアップのためのスキルアップをしたいみたいな、なんか話なんだったら、うん、自分の身の回りに何かをやりたいみたいな、周りに対して何か自動化したいみたいなことがなくて、本当になんか AI でなんかめっちゃキャリア的にスキルアップできそうなんだけどみたいな、なんかそういう風に思って AI を勉強したいって言ってる人がなんか出てくるみたいなのは、まあ、全然あよ容易に想像がつくなと思っていて、まあだからそうなった時に、けど多分なんか勉強する、だから評価されるためにどうしたらいい、どういう勉強したらいいんだろうみたいな話に多分なってるから、ちょっとごちゃってなる気はしてて、なんか家計簿を作る、家計簿アプリを作って、その家計簿アプリのなんかその月が終わったタイミングで AI にどうだったって聞いたら、何か重要な示唆みたいなのをとか、まああとなんか目標設定をしてて、なんか例えば月何万までで支出を抑えたいみたいな目標設定をした時に、いやあなたはなんかこれまでの 前月先々月とか、まあ1年通しての支出より服にお金かけすぎたよ今月みたいな、なんかそういう、なんかこれ我慢してたら目標達成できたんじゃないみたいなアドバイスをくれるみたいな仕組みを作ってみようみたいなとか、なんかそういう自分の生活に紐づいたちょっとした課題解決みたいなのから入るのが意外といい。けどそういうのって、そうなんかそれをやる中で結構なんかやれることが見えてくるみたいな感じ。けど多分初めからそのじゃあ家計簿アプリを作りたいみたいな動機で AI をやり始める人は少なそうじゃん。なんか、
うん、そうだよね。
そうだからなんか多分このうん、なんかスキルアップ的なイメージで入るとそうなりがちなんだろうなみたいなのはなんかすごいちょっと、なんか起業するのにこういうアイディアがあって、これを実現させるために AI 使いたいんだみたいな、だったら多分割と早いかもしれないけど、
まああと今AI 何から始めるで検索してみると AI の学習方法みたいなサイトがいっぱい出てきて、
はいはい、なんかニヤニヤしてるなと思ったら
聞きながら見てたんだけど、なんか、
はいはいはい、
AI の本を買いましょうとか、勉強会に参加しましょうとか、 G 検定にチャレンジしましょうとか、まあ、G 検定っていうのは AI についての、まあ、検定講座ですよね。なんか AIの仕組みを知るところから始めようみたいな、それは多分 AI ってトランスフォーマーでみたいな、
なんかそういうのがさ世の中のさ筋を悪くしていくよね。
これはあまりにもそう筋が悪すぎるなと。 AI を学ぶっていうのは別に僕たちは AI のその開発者とか AI 研究者になりたいわけではないですよねみたいな。
そう、
なんかこれをだからもしなんかそういう疑問を持っていてネットで調べていて G 検定とか書いてあったんだけどこれ勉強しなきゃいけないんですかみたいな風に思ってる人がいたら、それはもう速攻で捨てた方がいいですよみたいな。
そうだね。まああと本は買わなくていいね。
まあ一瞬でね陳腐化するというか古い情報になってしまうっていうところがあるんでね。
なんか多分本の制作工程と AI の進化のスピードがちょっと合わなすぎてると思うんです。なんで、割とこう有名な人が書いた本とかをこうパッて開いたとしてもいつのことを言ってんだろうみたいな内容だったりする、多分その人自身が別にその知識がないとかそういうわけではなくて、単純にその本の制作工程にかかった時間分タイムロスして最新情報じゃなくなったみたいな感じの状況になるんで、じゃあ例えばそこの本でこの GPT がすごく画像認識に強いですみたいなが書いてたとしたら、それはもしかしたら2週間後には GPT が一番画像認識では弱いモデルになってる可能性は全然あるので、まあなんか本は別に買わなくていいかもしれないですね。
そうだね。
そうだね。まあ、難しいですが、とりあえず使いましょうっていう感じですね。
まあ、触ってみて。うん。
そうですね。まあ、あとは、うん、何か効率したいこと、もしくは何かこう自分で作りたいものとかっていうのが、
うんうんうん、
まあ、無理やりでもひねり出して見てもらって。うん、うん。うん、
あとでも一つあるのは、その多分 AI を触りたいなっていう人が、なんか最初から課金をしてスタートするべきか、無料の、まあ、GPT もクロードも無料でまあ一応使えるじゃないですか、どっちがいいみたいなのは気になりますよね。
ああ、もうそれはもう明確に答えがありますね。
おお、何でしょうか。
重課金あるのみですよ。
課金ある、重課金、そして
まあ重課金じゃなくてもいいけど、けど課金した方がいいですね。なんかその、
うんうんうん、
やっぱフロンティアモデル、一番最先端なモデルを使った方がいいます。
うん、まあ確かにそうだよね。
うん、それはもう間違いなく。で、それで最先端モデルがどれくらいできて、で、その中でこう、まあ安い系モデルがどれくらいできて、うんうんうんうん、どれくらいの差分があってみたいなのが、相対的に理解できてると、うんうん、なんかどこまで任せれるんだっけみたいなのが把握しやすい。
あ、そうですよね。まあなんか僕もね、たまに知り合いとかに、まああまりこう AI 使ってなかったりする知り合いと話した時に、うん、AI って結構こう嘘つきだよねみたいな話を未だにやっぱり言われたりして、
うんうんうん、
それって何使ってるんですかって話をすると、ジェミニ
使ってるんですよ、
無料のやつ使ってるとかいやもうそれはそうじゃんみたいな、GPT ね、ちゃんと課金して使えばそんなことなんないじゃんとか、マクロードとかもね、うん、あったりすると思うので、まあ、使ってるモデルとか無料でやったりすると、なんか本来 AI が達成できるその仕事の能力をこう感じることなく諦めてしまうみたいなのがありそうだな、うんうん、まあ、課金はやっぱした方がいいんだろうなとは思いますよね。
うん、そうですね。まああとはまあそうだね、チャット GPT とかその辺が結構話題になり始めて、ちょっとして時に出てたガスとかね、なんかそういう普段の自分の、まあ、ガスはあの Google のサービスをこう動かすための仕組みみたいなんですけど、
うんうんうん、
まあそういう、まあ、ちょっと便利ツールを作りやすいようなものを、うん、まあ理解していくみたいなのが結構、うんうんうん、一番なんか成果に結びつきやすいみたいな。まあ、あと、クロードのアーティファクトとかも結構いろいろサービスっぽいの、軽いツールみたいなの作ってくれるから、なんかそういうのをちょっとこう体感していくみたいなとか、なんかそういうのが結構いいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
まあ、はい。
まあ、
はい、
そんな感じかな。はい。
うん。そうね。
中身のない会話をしてしまいましたが。
いや、あったんじゃないの？きっと。欲しい、誰かには届いてほしいよ
まあけどもしかしたら AI 駆動開発部の日常を聞いてくれてる方々からすると、うん、ちょっとこう初心者すぎてつまんないみたいなのあるかもしれない。
まあ確かにもう知っとるよみたいなね、もうその壁は乗り越えたって人たちも多いかもしれないと思う、
うん、いう気がするんで、まあまあとはいえね、こういうのも大事なんで。
はい、
はい、じゃあ今日は以上ですかね。
はい
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。本日はですね、まあ、AI 始めるなら何から始めたらいいかみたいな、質問を、まあ、たまにねいただくこともあるので、まあ、それに対して、まあ、実際にちょっとどう思うかみたいな、お互いどう思うかみたいなのを、まあ、話し合ってみました。まあ、こんな感じで、いつも、まあ、AI 関連について、話、しておりますので、もし、気になるトピックとかあったら、お問い合わせというか、まあ、レター機能とかかな、とかコメントとかで、リクエストいただけると取り上げますので、ぜひコメントとかいただけると嬉しいです。このポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。